始まりましたテンビリオンナイト。こちらの番組は、東京都の神楽坂と江戸川橋にある、ボードゲームカフェ&バー町のみんなの給水所テンビリオンポイントからお届けしております。今日はですね、ゲスト会ということですので、収録で、お届けしております。それでは早速、ゲストの方に、来ていただきましょう。お店にとって、そして僕にとっても非常に心強い大型新人をお迎えしております。はい、ではよろしくお願いします。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、新しくスタッフとして加入しました、はい、畑野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、でもついに来てくれましたね。畑野さんが入ってから、ね、お店の雰囲気もなんかすごく明るくなった感じがします。今日は、彼女が一体何者なのか、その分厚いプロフィールを剥がしていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではですね、まあ、早速いこうかなと思ったんですけど、
はい、
畑野さんは、まずどんな人なのかっていうのをですね、知っていただきたいので、いろいろ聞いていくんですが、
はい、
はい、畑野さん、今回ですね、ボードゲームカフェテンビリオンポイントのスタッフとして入っていただいて、どういう人なのかと、でお客さんに知ってもらうために、じゃあ、まず最初のでっかいトピック、実はそのね、海外生まれだということで、
は
い、
そうですね、
はい、すごいですね、海外、はい、
そうです、中国で生まれまして、1歳で一応日本に来て、それから中学2年生くらいまで、日本だったんですけど、それ以降がちょっと中国で、過ごしてました。
おー、はい、1歳までは中国？
そうです、そうです、1歳までが中国で、そうなんですよ。なんか中国の病院で生まれたんですけど、
はいはいはいはい、
生まれた時に、なんか全然その赤ちゃんって産声とかあげるじゃないですか。
あ、はいはいはい、おぎゃーって泣いたりとかね。
あ、そうです、そうです、なんか全然泣かないで、やばい死産かもみたいな感じの、こうあるじゃないですか、そういう。結構私それだったらしくて、
はいはいはいはい、
なんか中国の病院で、そのお医者さんがやばいってなって、私をこう逆さづりにして、
はいはい、
ピッチーンって叩いたら、めっちゃなんかはーってため息つきながら生まれたらしくて、
来てしまったみたいなね。
なんかすごい、そこからようやく息したみたいな感じらしくて、
またかーってね、なんか転生ものみたいな感じ。
そうなんです、めちゃめちゃなんか分厚くていろいろ、本当にもう、めちゃめちゃなんかあんまり、この子一体どうなるんだみたいな感じで、最初からそうだったみたいですね。
ということは、国籍としては中国になるんですか？
はい、あ、そうですね。18歳までが一応両国籍だったんですが、はいはいはい、その後一応日本国籍になってます。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。日本のお家も結構いろいろ、なんか、
ボ
ードゲームそれこそ関係があって。
はいはいはいはい。
はい。なんかひいおじいちゃんが、畑野健一っていう研究者で、日本に麻雀のなんかいろんなルールとか持ってきて、麻雀精通っていう本を出したりとか、はい、そうなんですよ、してて。
それまではじゃあ日本に麻雀はあんまり、浸透しなかったってことなんですかね。
あ、一応、そのちょっと前かな、1910年代ぐらいには入ってたらしいんですけど、
はいはい、
なんか、その、本国の方でもローカルルールとかいっぱいあって。
ああ、まあ、ありますもんね、ローカルルールって。
で、まとめて、こういうルールですよって、こう、まあ、いろんな人に推し活みたいな感じで。
ああ、すごい。
なんか、すっごい熱い人だったみたいで。ね、そう、草場さんっていらっしゃるじゃないですか。
は
い
は
い、
草場さんね、有名なボードゲーム界隈では、ゲームマーケットの創始者の方ですよね。
そうなんですよ。もともといたお店で草場さんにお会いした時に、そのひいおじいちゃんのお話とかしたら、通じて、なんか資料あるよとか、いただいたりとか。
すごいですね。すごいですね。なんかもう
ありがたいです。
ボード、なんか、テンビリオンポイントにボードゲームの、 なんすか、サラブレッドが来たみたいな、そんな感じになりました
。いや全然マジで本当にボードゲーム業界には本当2年前ぐらいに来た新人なんで、本当にいろいろ何も知らないんでお願いします、
う
ん、
はい、よろしくお願いします。まあでも10ミリオンポイント来る前もそういうあのお仕事をされてたんですけどね、確か。
そうですね、うん、結構基本的にはもうエンタメ業界におりまして、うん、そのリアル脱出ゲームのキャストを7年間やってたり、うん、でその後東中野のディアシュピールで2年ほど働きました、うん、はい、はい、はい、そうです。
まあそうですね、その僕と畑野さんの、まあ、初めて知り合ったのも、まあ、そのディアシュピさんで、で、うん、あのディアシュピールさんで結構そのもみさんとかがねイベントをよくやってて、でそういう時にまあフラッと行ったりとかすることで、畑野さん自体は多分僕認識してたんですけれども、まあスタッフさんで例えばそのあの飲み物をお願いするとかそれぐらいでしか交流はなかったんですけど、あのディアシュピールさんが閉店しちゃうということで、まあなんかお疲れ様会みたいなものをまたやった時に、でスタッフの畑野、その時もやっぱり受付とかでスタッフ畑野さんいらっしゃって、で、あ、このあと畑野さんなんかあのボードゲームカフェどっかで働くんですかみたいな話をしてたら、あ、もう特にまだ決めてないということだったんで、いや、こんな、そのなんだろうな、コミュニケーション力がある人うちに来てもらったらめちゃくちゃ嬉しいなと思って、あの、まあ声掛け、まあスカウトというんですかね、まあ声掛けさせて、ね、いただきました。でそんな感じであのうちに入っていただいて、あのメインで働いていただくということになっていますと。はい、
ありがとうございます、本当に助けていただいて。いやいや、ありがとうございます。
逆にね、こちらがねめちゃくちゃ助かってますよ、本当。
いやいや、もう、
いや、もうお客さんからもすごく評判もいいですし、はい、で僕も見てる感じすごくその畑野さんって、なんだろう、明るい感じがやっぱりいいんですよね。
あ、
僕なんかあのふなんかなんだろう、テンションの上がり幅がそんなないんで。
ああ、そうですか、うん、
まあ平行線なんで、それがねすごくあのうちにない色なんで助かってます。
はい、本当になんかその接客はもともと好きなんですけど、うん、
それはいいですね、うん、
いやでも本当に、でもなんていうんですか、その、ああ、こんなことまたやってしまったと自分で思うことが多い中で、やっぱみんながいいって言ってくださるのは本当に周りの方がね優しいからだと思うんですよ。ありがとうございます。
いや、もうこちらこそ助かってます、本当に。
あったなんとかね、お力添えしていきたいっす、本当に。
いや本当に嬉しいです。もうこれからもね、あのいろんなそのイベントとかもねやっていきたいなと思ってますので、はい、まあでもそうですね、そしたらですね、もうちょっとじゃあ他にも畑野さんのこと聞いていきましょう。
はい、あ、
まあボードゲームカフェで働いてるのでボードゲームは、まあ、全然やってるということですが、まあ、ボードゲーム以外にもなんか趣味があって、でそういうこともなんかお聞きしたいなと思って、どういう趣味を持ってます？
そうですね、これ話すと長いですよ。
まあもう全然話してください。
本当にちょっとね、うん、そのいい意味で捉えてほしいんですけど、
はいはいはい、
あの私にとってボドゲはまだ本当に始まったばっかりの、はあはあ、その趣味というか出会いで、うん、そうですね、これから深めていきたいものなので、
はいはいはい、
うん、そのなんかね語れることがね少ないんですけど、すごいやっぱここに至るまでめっちゃ、うんうん、あ、やっぱこう文脈あるなって思うのは、
はい、
そのまあ、ずっと生まれてから、
うん、
なんか何完成させなくても絵はずっと描いてきたんですね。
あ、う
ん、
絵をね、イラストをね、
また生まれた時の話になって恐縮なんですけど、
絵と生まれた時の話が出てくるんですか？
そうなんですよ。ここからの話、このこればっかです、多分人生の。
あ、もう全然いいですね、語れるものがあるっていうのはやっぱ強いですよね。
そうなんですよ、はい、なんかね、イラストとか絵に関しては、
はい、
もう生まれた時赤ちゃんになんか5つぐらいものを目の前に置いて、
うん、
どれを取るかで将来何に興味を持つとか、そういうのあるじゃない
。あ、はいはいはい、よくあるやつだ、うんうん、
そうですそうです。であれ中国にもあるんですよ、
実は。あ、はいはいはいはい。
でお金とか、うん、
あ、は
あ、
は
あ、でお金取ったらまあ将来お金持ちになるよとか、
商売人になるよとかね、
そうです、そうです、服とかで、その中に、うん、で私が撮ったのらしいのがその鉛筆だったんですね。
おお、はいはいはいはい。
周りの大人がみんな、うん、なんかこの子はめっちゃお父さんに似て勉強家になるよみたいな文才にあふれるんだって思ったら、もう、
はい、
ずっと絵ばっか描いてるみたいな。
ああ、そっちの方のペンだったかと。
そうそうそうなんです、うん、結構そのなんだろう、体育会系の、
うん、
なんですか、趣味とか、なんかその歩くの好きだったり、
ほうほうほう、
走るの好きだったりするんですけど、
はいはい、
なんかその中でもなぜか絵だけをずっと続けてるんで。
へー、
絵を描くの好きっす。
もう、え、それはもうずっとちっちゃい頃からですか？
そうですね、もう本当に本当もうでも1歳ぐらいの時からずっと描いてます。
へー、どういう絵を主に描かれるんですか？
はい、結構もう生まれた時からだいぶ絵柄とか変わりましたけど、基本的にはもうキャラクターの絵とか、あとは、意外とビルの絵とか、
ビル、
はい、ビルの絵とか描くの好きです。
へー、あー、なるほど。じゃあということはあれ、スケッチとかそういう、
あ、そうですね、確かにジャンルというか、
ジャンルかな、
なんか、ね、なんか今まではあの単純にオタクなんで、やっぱり好きなキャラクターの絵とかを描いてて、
うん、
その中で背景にビルとかの絵を描く時があるんですけど、そういう建物とか確かに風景の絵を描く方が気持ちは好きです。
へえ、なんかちょっと不思議っていうか、まあ、変わってる方ですよ、うん、なんか人物をひたすら描くっていうのは結構聞いたりするんですけど、
うんうん、
建物の風景が好きなんですね。
あ、そうですね、まあ、確かに描きやすいのはもしかしたら人体なのかもしれないんですけど、なんかあ、かっこいいなみたいなこと思うのはビルとか車とか。
あ、ちなみに初野さんから見て、
はい、
このなんだ、ビル群とかビルは好きだなっていうビルあったりします？
あ、もう建築としてですか？
あ、そうです、そうです。
あ、なんかそれ言うと確かに結構広がるんですけど、う
ん、はい、
でもあのビル、ごめんなさい、一旦ビルじゃないんですけど、
うんうんうん、
その同じく何ですか、こうかっこいいなと思うのは、
うん、
なんかタクシーがめっちゃかっこいいと思ってます。
タクシーがかっこいいと思ってるということは車じゃなくてタクシーなんだ。
タクシー、そう、車もなんか、うん、こう丸いのとかいっぱいありますけど、
はいはい、
タクシーのあの、なんていうんですか、セダンみたいな、
はいはいはい、
セダンじゃないのか、なんていうんですか、あれは
セダンタイプって、あの、とりあえず普通っぽいやつですね、はい、要するに車って言ったら大体各タイプの形の、
はい、
うんうん、セダンタイプだって思いますよ、あれ。
あ、そうですよね、うん、そのセダンタイプの車がかっこいいってよく思いますね。
じゃあ外国のイエローキャブとかもすごいかっこいい。
あ、確かに、ね、外車好きですね、めっちゃ。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい、
うん。なんかそれこそ中国にいた時は外車めっちゃ通ってたんで、
うんうんうん
うん、なんかもう、うわ、色かっこいいとか。
へえ。
なんかその、ファミリー向けっぽくない形がかっこいいなみたいなのは、うん、思いましたね。
あ、それでそういった絵を描くことが好きだと。
好きですね、
結構。ああ、なるほどね。
うまくやっぱ描けないんですけど、やっぱかっこいいって思います。
またこれも後から紹介するんですけど、
はい、
畑野さんが、企画するイベントもね、あの、ご自身でイラストとか描いてたりとかされるんですよね。
はい、そうです、そうです。
そうですね。絵描けるのが強いですね、でもね。
いや、みんな描けますよ。
まあまあ描けるけど、まあ、そうです、ね、あの、ビジュアルでイメージを伝えられるっていうのはやっぱりなんか得意、選択肢としてあるっていうのは、まあ、すごく強いなって、ね、思います。
確かに、
うんうん、
自分で持ってるという気持ちはありますね、うんうんうん、それが選択肢に入ってるという。
イラスト以外になんか他好きなものとかあったりします？
あ、はい、あとはもうそうですね、いろいろ好きなんですけど、やっぱ選ぶとしたら映画がやっぱり全般的に好きで、漫画だとやっぱずっと、ほんと小学生ぐらいの時からジョジョが好きなんで。
う
ん、
おー、ジョジョね。男の子はみんなジョジョ好きだからね。
いや、ありがたいっすね、ほんとに。
だからまあ、そういう意味では、その、ジョジョ好きだって言ったら結構話があったりするんじゃないですかね、うん、その、男子とは。ね、
そうなんですよ。中学の時に、 あの私がクラスの男子にジョジョをこう貸して進めてました。
うん、
広めてそれで好きになってみたいなやってました。
あ、すごいね、逆かと思うんだ
けど。逆にやってました。やばかったですよ。みんなでジョナサンとディオごっこしてました。
ジョナサンとディオごっこ。なんか人間をやめるとか言っていったりするんですか。
そういう君はディオブランドみたいななんかことを言いまくったりとかしながら飛んでましたね。めちゃめちゃ、ね、
ズキュンって言いながらキスしたりするんですよね。
泥水ですらなきゃ。こんなんやられたら。
あ、ね、まあそうですね。でまあすごくそのなんだろう、ジョジョネタは結構いろんな人が知ってるし、はい、好きな人はねすごいそれで盛り上がれますんで、うん、もし皆さんよければジョジョネタ振ってみてください。
お願いします。実はディアシュピールもジョジョで入りました、はい、私は。
そうなの。
そうです。
ジョジョで入ったってどういうこと。
なんか元々はその知り合いの方が、うん、トリックスターあの、うん、ディアシュピールさん
のマダミス専門店、
そうです、そうです、マダミス専門店の方で働いていて、うんうん、で、その紹介で面接行ったんですけど、
はいはいはい
はい、あの、自己 PR 何書いたらいいんやろうと思って、
は
あ
は
あ
はあ、
その時に、なんか適当に50音言ってもらえたら、なんかジョジョで返しますみたいなことを、確か言ったんですよね。
芸人。芸人みたいじゃん。
いや、そう、なんかその時いいのかなと思って。なんか館長が最初から意地悪で、
は
あ、じゃあプでって言い出して、
はははプは何ですか、あります、
はい、プッチ神父なんでもそのままみたいな、
ね、はははは、
でプッチ神父の話をするとかをしてたら合格って言われました。
え、じゃあちょっと抜き打ちでやるんです
か、はい、やばいもう忘れてる。でもちょっと頑張ります。
じゃあ畑野さんの歯、
畑野さんの歯、
歯
歯、いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。ハーベスト。ハーベスト。
あ、ハーベストね。はいはいはい。
大好き、しげちーの。
はいはいはい、はい。あの、ね、人気のスタンドナンバーワンですよね。
そうなの。
いや、なんか実際、なんか、はい、スタンド能力を得るとしたら何がいいかって言ったら、結構な確率で、僕、しげちーのハーベストって言われると思うんですけど、違うのかな。
でもなんか、うん、ハーベストは、うん、私、シゲチーがいいので、なんかセットで好きっすね。
あ、そうなんですね。
好き。やばい。この話終わんないですよ、絶対。
あたのさんのた。
た。あ、立花ゆか子？
立花ゆか子。あの、エコーズの人。
立花じゃねえかも。
立花じゃないかも。
立花じゃないかも、ちょっと待って。
あの、あれですよね、急に怒りやす女の子だよね。
そう、ゆかこさんは全然違います。
あ、違うんだ。そういう、
めっちゃ忘れました。たに、たで出せたらいいな。たえ、なんだろう、やばい、スキップでお願いします。
あ、はい、わかりました。じゃあ、はた
の
さんの、
絶対あるのに。
はたのさんのは、
ノトリアス BIG。
ノトリアス BIG、あ
ーの、あれです、ゴブとかに出てきて、
はいはいはい、
なんか死んだ、そう、はいはい、死んでからなんかサンドになって嫌な感じみたいな。本当これぐらいなんですけど。
すごい。いや、でもまあ、いや、でも普通やっぱりあの好きじゃないとね、出てこない感じがいいですね。
久々に今、
はい、
焦りましたね。
ジョジョ全部読んでるんですか。
確かにキューブまで今読んでますね。
う
ん、
おお。僕も知ってんのはあれだな、ジョリーンぐらいかな、はい、ジョリーンってあれ何部ですか。
6部ですね。
6部、あ、うん、ということはそこからさらに、あ、スティールボールランが7ですか。
スティールボールラン7です。めっちゃいい。
8は、8は何なんですか。
ジョジョリオンっていうのがありました。
で今は9、
今そう9、ジョジョランズです。
ジョジョランズ、
はい、
あ
っちあちなんで、これが
今。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。確かにこっそり天秤にキューブ置いちゃおうかな、うん、私が。
僕はあるかな。
棚とかになんか勝手に増設します、私が。
ね、 今あの音楽がかかってる大きなコンポが、はい、多分あれ故障しちゃってるんで、そろそろ捨てなきゃなと思うんで、あの辺が開く予定ではあるんですが、
まあ、とはいえいいこと聞いちゃったな
とはいえテンビリはちょっとあれですね、あのボードゲーム多すぎるんで減らさなきゃな、まあ、ちょっと別の話なんですけど
何を言ってるんですか。
いやでもあの多すぎても良くないですよ
そうなんですね、知らなかった、はい、
で映画なんですけど、
はい、
まあ、これは映画が好きですって言われると、
うん、
大体聞かれる話題ナンバーワン
、はい、
一番好きな映画を教えてください。
どうしようかな、その、うん、人に言えるのにしときましょうか。
人に言えるやつと人に言えないやつしましょうか
人に言えないやつを、うん、好きなの、まあ、人に言える好きなのは、
はい、
ミルコの光という映画が、好きです。
ミルコの光、
はい、こちらがですね、どこで、作られてる映画か忘れたんですが、目が見えない男の子の話なんですよ。
お
ー、はいはいはい、それも後天的、
はいはいはい、イタリア映画みたいですね、トスカーナ、
イタリアなんだ、だからかミルコだもんね、うん、名前が、
ね、銃の暴発で盲目となったって書いてあります。
そうですそうです、目が見えなくなっちゃって、うん、でそこから、全寮制の学校、うん、盲学校かな、うん、盲学校に行くみたいな、
はいはい、
でただそのみんな10歳ぐらいなんで、
はい、
目が見えなくても好奇心がめちゃくちゃ強いんですよ。
あ、はいはいはいはい、
でみんなで夜その学校を抜け出して、夜じゃないかな、昼かもしれないんですけど、なんか学校を抜け出して映画館にみんなで行ってみようっていう話なんですよ。
目が見えないのに。
そうそうそうそう。だからどうやって行くのかとか、そういうのをちょっと想像しながら見てみていただけるとちょっとね、面白いと思います。
初めて聞きました、ミルコの光。
これいいんですよ、めちゃめちゃ。
ちょっとこれチェックしておきます。
ぜひぜひ、なんかネタバレとかではないんですけど、このそのミルコっていうのが主人公なんですけど、
はい、
あの後々そのまま映画界にすごい興味があって、この子は、映画の音響監督さんになって、実際にこのミルコの光って映画の音響監督やってるんですよ確か。
へ
え、そういう文脈もあってすごい面白い、いい映画でした。
あ、面白そう、
うん、めっちゃいい、めっちゃいい、うん。
でもう一個の言えない方は本当に本当に言えない感じ、それともそのマイナーすぎて誰も分かんないみたいな、
はい、そうですね、いや マイナーのもありますし、
っていうか、あのなんかなんですか、あの内容が本当にひどすぎて人に言うのははばかれるとか
、まあ、そこまでだとは思うんですけど、うん、まあ、知らないのと、はいはい、まあ、これで私の人間性は決めないでほしいっていう
そういうね、はいはいはい
はい、一瞬お待ちくださいね。
あ、はいはい、どうぞどうぞ。
よいしょ、すいません、あのめちゃくちゃ放題を忘れて今調べ直してるだけなんで。
あ、そうですね、
大丈夫です、
まあ、あのこの辺うまくカットしておきますんで、
すいません、ありがとうございます、
はいはい、
あでもあの最近見た中でめちゃくちゃ良かったのは、
はいはい、
あの黒の牛っていう映画はすげえ良かったです。
黒の牛、
これもちょっと重たいんであれなんですけど、
あ、白黒映画ですかこれ。
そうなんですよ、モノクロで最後のシーンだけカラーっていう。
でも出たのは2024年なんですね。
そうなんですよ、で今全国上映を始まったのかな、始まったばっかりですね、今年の3月かな。これもめちゃくちゃいいですし、思い出しました。放題の方がですね、
はい、
私が人に見てほしいとは言わないけど、よかったなと思う映画、ナンバーワン、ゾンゲリアです、ゾンゲリア。
B 級っぽい。
そうなんですよ。最悪、もう。
ゾンゲリア。
これ、全然 B 級じゃないです、本当に。
あー、なんかどっかで見たことあるかもしれない。でも映画じゃなくてなんか CM かなんかを。
そうなんですよ、多分あの、比嘉さんに私入った初日で言った気がするんです。
あ、そっか、これ畑野さんに教えてもらった。
そう、
トンゲリア怖いっすね。
目に怖いから、
目に注射を刺そうとしてる。
そうだから見ないでください本当に怖かった。
へえー、まあでもあの資料の腹渡とかそういう系ですかね、うん、ちょっと、
うん、そうですね、あの
パニックホラー、
そうそうそうそう、うん、なんか確かなんかゾンビとか、うん、その辺の言葉が生まれる前の、時代の映画なんですよね確か。
そうなんだ、へえー、
そうなんですよ、なんか定着するかしないかぐらいの時だったと思うんですけど、うん、
へえ、1981年、なるほどね、
うんうん、これすごいなんかいわゆるゾンビ系の映画なのかなと思ったら、うん、
はいはいはい、
全然そのゾンビっぽいのは出てこなくて、
はいはいはいはいはい、
もうなんか街全体がどんどん狂っていくみたいな。
へえ、まあ、確かに邦題は、邦題こそゾンゲリアって書いてますけど、
そう、
あの現代はあの違うんですね。
そうなの、
デッド、デッドアンド、うん、これなんだよ、
なんだろう、
ブレード、
ブレードって言うんですか、そうそうそう、これかっこいいんすよめっちゃ。
へえ、
うんうんうん、
初めて見ましたね本当に、
まあ、そうなんですよ、
ベリットか、ベリット、うん
うん、ベリットって言いますね、
うん、
これはなんか、うん、なんて言うんですかね、最初本当なんかもう失神そうになりながら怖いよって思いながら見てたんですけど、なんか最後本当なんていうんですか、冒険譚じゃないですけど、実際に自分が本当一緒になんかこう話を操作していくみたいな気がしていって楽しかったですね。
え、インタラクションがあるってこと？
インタラクションはないです。なんかその感情移入がすごい、
感情移入すごいできて、
そうです、なんかワク、妙にワクワクするんですよ最後。
なんかね、あのタイトルとあとこの画像からは全然想像できないような、
うん、ね、ほんと損してますよ、ね、もうタイトルから。いや、そう、これはでも本当にあのなんていうんですか、なんかを見てこれを借り、あ、そのツタヤで、渋谷のでっかいツタヤ昔あったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこで、
うん、
そのなんか何とは言わないけど、そのスタッフさんおすすめみたいな感じで置かれてたんですよ。
お、はいはいはいはい、
店頭で見て、で、え、じゃあと思って借りたら、
うん、
すげえ面白かったって感じだったので、
へえ、なるほど、ね、まあ、
言える人には行っていこうと思っておすすめだな、うん、
いやいやいやいや、
あ、そんな感じです。
そんな感じのね、はい、まああの波多野さんのことをね、まあいろいろ垣間見れたかなと。すごい面白いですね。そのまあジョジョ好きっていうのもまあいいし、まあ映画好きっていうのもいいですね。
はい、ありがとうございます。比嘉さんが全部肯定してくれる。
いや、
助かる。
ジョジョ好きなのはおかしいでしょうとかって言わない。
もう言われなくなりましたね本当。
そうで、まあでも女性では珍しいですよね、ジョジョ好きっていうのはね。
そう、昔はそう言われてたんですけど、うん、今も女の子の方が好きですよ、はいはい、多分ジョジョ。
そうなんだ、
今そうじゃないですか。
あ、うん、そうかもね、
うん、アニメとかやってますからね。
確かにね、女性ファンもまあそのうんと、まあキャラもかっこいいしね、うん
うん、そうなんですよ、ファッションとか、
ファッションとかね、うん、まあ、確かにそれがあるかもしれない。
そうですそうです、
はい、
きっとそんな感じ、
まあ、そんな波多野さんですが、
はい、
まあ、これからですね、テンビロンポイントでこんなことやってみたいみたいな、いう、まあ、野望っていうんですかね、まあ、イベントなんかはあったりするんでしょうか。
はい、
はい、
そうですね、もういろいろやりたいことがありすぎて、
いや嬉しいですね、
もうまとまりきらなくて今大変ですね、うん、まずは
じゃあいくつか本当にあるってこと、
はい、わ、
うん、
かりました、うん、そうですね、ボードゲーム、そうですね、ボードゲーム系のイベントももちろんなんですけど、うん、
はいはい、
あとはあの本当にそれ以外の、特にテンビリオンカフェ、テンビリオンズポイントさんの、
テンビリオンズはいらないよ、
テンビリオンポイントさんの、
はいはい はい、
許してください。
はい、大丈夫です、よく言われるんで。
そう、あのやっぱ良さとしては、
はい、
こういろんなね、あの食事系のメニューあったりとか、
はいはいはいはい、
本当に店内がやっぱりおしゃれだし、
ありがとうございます。
色味をね統一されてるのも本当に好きなところなんで、うん、ちょっとそのボードゲーム以外のところの、トライブの人にもいろいろ体験を共有できる場としていろいろ使っていただきたいなという気持ちが大いにあります。
トライブっていうのはその集団ですね、クラスターとかって言われるタイプ。
はい、そうです、別の領域の方とかにぜひ、
はい、
関わってほしいなという気持ちが
あります。なるほど、ボードゲーム以外 の, その、まあ、カテゴリーとかの人たちから、まあ、認知していただけるとか、うんうん、そうすると、まあ、いろん な, なんだろうな、クロスオーバーがあって楽しそうですよね。
そう思います。もう、うんうんうん、ボードゲームって基本的になんか見 て,、うん、見ててですけど、旗から、
うん、
まあ、結構こうクロスオーバーされて作っていってるものも多いじゃないですか。
まあ、そうですね、確かに確かに、いろんな文化とね合わさってて、から、あの映画好きな人が好きな映画、あのボードゲームとかね、
うんうんうん、
お話好きな人が好きなボードゲームとかいろいろありますもんね、うん、
ですよね。なんかそう、本当に題材からもそうですし、そこがとってもいいと思うので、うん、ちょっとつなげていける場にしていきたいので、まあ、でもまずはちょっとその自分のやっぱり得意な分野からその読書会であったりとか、そのまあ可能であれば映画鑑賞会、映画会、まあ、しゃべる系とかでもいいですね。映画についておすすめ映画出していこうみたいなものとか、あとはその自分が今まで知り合ってきた人たちを呼んで、そのトークショーであったりとか、あとはものづくりとかを、うん、かなりもうほんとジャンルが定まってないですけど、いろいろやりたいです。
いや、いいですね。なんか、はい、ちょっと不思議なイベントをやりたいなって常々思っていて、僕も、
うん、
で、あの肌野さんにはお話したと思うんですけど、
はい、
まあ、哲学カフェとか、
うんうんうん、
全くボードゲームと関係ない、例えばもう折り紙会とかでもいいですし、
おー、うん、はい、
まあ、なんかそういったあのプラモデルをひたすら作るとかでもね楽しそうですし、うんうん、ね、やっていきたいなと思いますので、ぜひあの畑野さんにはなんか不思議な企画を、うん、立てていただいて、
はい、
その分ちゃんとそのなんですか、あの報酬は、はい、報酬は、はい、支払いますので、
頑張らさせてください。まずはまずは
頑張っていただいて、はい、
まあ、やります、ね、そうですね、おすすめの、
うん、
おすすめの奇妙なイベント、
うん、
これまだ全然構想段階ですけど、
はいはいはいはい、
情報を食べる会をやりたいんですよ。
情報
を
食べる会、はい、情報食べ食べガエルみたいな、そんな感じですか。なんか人間食べ食べガエルってアカウント出てるんですよね。
そうそう、ありますあります。
情報を食べる会っていうのは具体的にはどういうことをやるんですか。
はい、こちらなんですけど、
うん、
あのそもそもラーメン発見伝っていう漫画をご存知ですか。
あー、ラーメンハゲが出てくるやつね。
そうです、すみません、私もこちらに関しては、うん、そのあのつまみ食いしてそのラーメンハゲの部分をちょろちょろ読んでるぐらいなんですけど、
はいはいはい、
あれって、うん、そのラーメンを客が食ってるんじゃなくて、
うん、
その例えばここはどれどれどこの産地のなんかカツオだしを使ってるとか、
はいはいはい、
本当にその舌で感じる味じゃなくて情報を食ってんだみたいな。
なるほどね、
ありますよね、
うんうんうんうん、まあストーリーに対して価値を払うみたいな、はい、金を払うとかそういう、
そうですそうですそうです。でもこれ私結構、ラーメンハゲは どうかと思ってる立場だと思うんですけど、情報に関しては、
はいはいはい、
私は情報を食うのやりてーと思っていて、というのもやっぱり、例えば美味しいケーキを食べるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ただそのケーキにその詳しくなければ、うん、美味しいケーキって味が濃いだけなのか、それともなんか使ってるフルーツがうまいのかちょっとわかんないんですよ私には。
でもまあ実際作ると、あ、これすごいこのホイップの作り方が上手とか、何が入ってんのとかみたいな解像度上がりますよね。
そうなんですよ。まずはみんなで、例えば私がすげえ有名なケーキ屋のケーキ買ってきます、
うん、ほうほうほう。
そしたらみんな一回見る時間を設けます、
うん、鑑賞会。
そうですそうです。10分とか5分とか、
うんうんうん、
そんな合わなくてもいいんですけど、で、はい、各自その思ったことを書いてもらいます。こう見えないように、
うん、
で、実際に実食もしてもらって、うん、で、その実食の感想も書いてもらいます。
はあ、はあははあ。
で、その後に、みんな思いの こう思いましたとか、
うん、
例えばその私が昨日それ実際やってみたんですけど、ホイップのこう、
うん、
ホイップって上にこうかけられるじゃないですか、なんかぐるぐるとか、
はいはいはいはい、
形を作るときに、
うん、
でこのホイップのなんかこう、うん、形状を見るとどうもその何ですか、ホイップをこう斜めに鋭角にこう円を描かないとこの流線形にはならないぞみたいなことを発見して、これはもうなんか味以上にこういう技術があるんだなっていうのを理解してから食べたんですよ。で、その後実際にケーキ屋さんのホームページを見て、
うんうん、
なんか、そのケーキにまつわる本当の情報を見ていくと。なんかそこは、
うん、
そのブランデーはこういうの使ってるとか、
あー、
ビールはこれを使ってるとかを見て、
はいはいはいはい、
あ、じゃあ自分のこの感想って実は合ってたんだなとか。
あ、答え合わせをするんだ。
あ、みたいな
感じ。おー、なるほどね。
そうそう、それって意外と感想が広がったんですよね、やった時に。これはちょっと情報を食べる回ではないかと思って。
なるほど。まあ実際例えば美味しいケーキを食べて結構普通はそれで、あ、美味しかったねって終わりなんだけど、
うんうん、
まあ、それに関してまず食べる前に考察して、で食べて、はい、で食べた後感想を書くことによって、まあ、結構その強烈に記憶に残ったりするんで、
うんうん、
ただただその美味しいものを食べるではなくて、その前後関係の情報を楽しむみたいな。
そうです、そうです、そうです。すごい前後関係がうまい。
お得だね。その一粒で二度美味しいみたいな。
そうそうそう。
ケーキも美味しいし、バックグラウンドもあるし、あと多分そういったみんなで集まって感想を言い合うって機会ってほぼないと思うんで。
ですです。
ね、ケーキが好きでケーキを常に作り続けてる人たちの集団とかじゃないとなかなか起こらないと思うことを、まあ、体験としてやってみるっていうのはすごく面白そうですね。
そうなんです、
うんうんうん、
なんかこう情報を書く、その感想を書くのが大変だったら、
うん、
なんかこちら側でそのなんかチェックシートみたいなのを用意してあげてて、
あ、なるほど、
うん、で簡単にしてあげてもいいなという気はします。
はいはいはいはいはい。あ、なるほどね。いいじゃないですか、その情報を食べる会。
そう、美味しいケーキ屋さんにも広げられるし、ね、口コミは。
あ、それ口コミ書くんだ、それで。
あ、いや、なんかみんなそれで行くかなって思います。
ちょっと面白いかもしれないですね、はい、口コミ書くのはね。
ね、
ね、
そうなんですよ。
それが実際の、後にも残るっていうね、
うん、
はいはいはいはい。で、Google マップの口コミにその感想を書くとかね。
ああ、いいですね。貢献しましょう。気持ちいいわ、
うん。はいはいはい。やたらそのケーキについて伸びてる感想が、はい、増えたみたいな。
闇の組織が動いてるなって感じがしていいですね。
あ、でも面白そうですね、それね。技術さって話だと思う。別にそれはその例えばケーキ屋さんじゃなくてもいいでしょうし、
そうそうそうです、ね、
なんかそう、なんだろうな、美味しいコロッケサンドを出しているところとかでもまあいいんでしょうし、ね、
めっちゃお腹空きました。
はいはいはい。あ、いいですね、いいですね。そういうなんか楽しそうなイベントを、できると、確かにいいですね。そうで、まあ今回ね、鳩野さんが入ってきていただくにあたり、なんかイベントやりたいですねっていう話になって、
あ、
そう、実はもう今 あの企画、まあ本当に一番最初の企画で出して、あの女子会っていうのをね、
はい、
そう、神楽坂ゆる女子ボードゲームみたいな、企画をですね、はい、立ち上げているんですが、
はい、
これも結構その、なんだろう、見切り発車みたいな感じがあって
、はい、
まだそんなにその人が残念ながら集まってない状態なので、なんかもうちょっとその、なんだろうな、あの情報の届かせ方みたいなものを、
うんうんうん、
練ってからやった方が、
うん、
ね、良さそうですね、やっぱりね。
はい、そう思います。
ね、いや、これはちょっとすごい申し訳ないことをしたなっていうのはちょっと思ってます、ね、女子部とかも、女子ボードゲームもね、夜女子ボードゲームも人来てくれるといいですね。
そうです ね、
今そのやってて、どっからその時申し込みができるかというと、ホームページの方から一応あの、ページ作ってますので、そこからだったらたどりやすいかな。
はい、
ね、あ、なんかハッシュタグとか作ってたんでしたっけ。何も作ってないか。
ハッシュタグではあるんですが、
うん、
一応私のアカウントから、
うん、
固定でそこから確認はできますので、はいはいはい、どっちもできます。
あ、分かりました。じゃあ多分これね、あの僕やったことないんで分かんないんですけど、このラジオの概要欄みたいな多分あると思うんで、
あ、はい、
そこにあのつけておきます、あの鳩野さんのアカウントと、あと今やってるツイプラの一覧ですかね。
はい、
はい、まあ、ツイプラは、まあ、X アカウントがないと登録できないんですけれども、まあなくても、まあ、お店に連絡くれたりすると代理登録とかもできますので、
はい、
はい、
ぜひお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、日程も一応ここで伝えた方がよろしいですか。
ああ、そうですね、まあざっと日をね、バーと伝えていただいて、
じゃあ一番近い平日と土日の日程だけちょっと宣伝させていただきます、
はい、お願いします。
一番近いのは、平日ですと4月15日水曜日の、
はいはい、
13時から開催となっております。
はい、
で、土日の方の一番近い日程は4月11日、あ、土日の方が近いですね。
あ、本当だ。う
ん、はい、こちらも、土曜日の、13時から開催されております。
おい、
はい。よいしょ。で、でも、この時間に来れなくても、この日とかだったら、全然自分が、スタッフとしておりますので、夜とか、
うんうんうん、
もしよかったら遊びに来ていただけると、ね、とっても嬉しいです。
お願いします。
お願いします。
はい。まあ、こんな感じですかね。なんか、
はい、
他に話し足りないこととかあったりしますか？
でも、これはあと、うん、そうですね、今後の情報を食べる会の続報を待っていてほしいということだけ。
ああ、そうですね、なんか面白そうな企画をやりますので、もしよかったら載っていただけるとね、嬉しいですね、
うん、あと、そうですね、ボドゲ系の企画、うん、初心者向けのトリックテイキング会、トリテ会とか
を
考えてますが、もしこういうのやりたいとかいうのがあったら、うん、皆さんからも教えてほしいという気持ちでいます。
そうですねリクエストが、ね、あれば、それをちょっと検討して、テンビリオンポートでもしやるとしたらどういうのがいいんだろうっていうのはね、はい、やっていきましょう、
はい、お願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、まあこんな感じですかね。それでは、今回はですね、その新スタッフの鳩野さんと、ね、お送りしました。では鳩野さん、それでは最後にリスナーにで、一言よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
テンビリオンポイントの鳩野です。
はい、
お店で見かけたらぜひお子様にお声掛けください。
はい、
もういつでも何でもどんなお話でも待ってます。
はい、それでは今夜この辺で、それではお相手は、日和と
鳩野でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。は